株式会社私はの
AI なんてクソくらえ。
群馬が生んだ怪談児、元株式会社私は社長の竹野内です。
サブカル筋トレ中5代目アシスタントの直哉です。
この番組は大喜利 AI を開発する元株式会社私は社長の竹野内が AI のことなんかお構いなしに大好きなサブカルチャーについて丁寧にレクチャー、言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組です。ということで今日はシーズン2の一応シャープ260ということにします。
はい、
ちょっとなんでかって話を少しでないといけないんだけど、259を撮ったんです。撮ったんだけどちょっとそれ実験的に撮ったものがあって、でそれすっごい3時間近く撮ったやつが あるんですけど、それですね、実は何のために撮ったかっていうと、いろんなメディアさんに対してのなんていうかな、まあ依頼もあって、そのメディアさんたちにパイロット版を作ってほしいっていうようなことを各方面から言われてたのが、それに答えるのがめんどくさくって、究極ですねもう一発で撮っちゃおうと、そのパイロット版を一個にまとめて、だからそれで一気に喋るっていうのをやったのがシャープ259だったんですね。
はい、
やりましたね、なべさんね。
はい、
ただですね、それまだ世の中に出てないんですよ。でなぜかっていうと、その各メディアさんとの収録とかがもろもろ今ありまし あったというかあって、それをですね、もう収録があったやつの公開待ちという状態なので、はい、まだ皆さんにご紹介できてないんですね。だから250シャープ258が2月23日に配信してます。でその後に3月8日の日に緊急というやつでね、僕がザ・ファッツというザ・ファッツ、まあこれも続編、まあ、続きの話もあったりするんだけど、まあそれはちょっと話すと長くなっちゃうのでおいおいただですね、このザ・ファッツの件は実はリスナーさんからのお便りによってことが起こったので、
はい、
ちょっとそのお便りの部分をちょっと言っておきましょう。もともとザ・ファッツという兵庫県のバンドのお話を送ってくださったお便りがですね、電源群馬さんからいただいたお便りですね。一番最初の最初は電源群馬さんからのお便りをいただいて、それによってザ・ファッツというものを私が知り、そしてそのザ・ファッツのライブに行ったというのの配信が緊急2という直前のチャプターだったんですけど、
はい、
ちょっとまたそれを聞いた電源群馬さんからのお便りを読みます。
お、
竹野内さん、ザ・ファッツのライブに行かれたんですね。まさか3月8日に東京でライブがあるとは僕も知らず、たまたまテレビでザ・ファッツを見て、かっこ普段は朝はだいたい安住さんのザタイムを見ているのですが、この日は珍しく NHK がついていて、そこにザ・ファッツが出てたんです。かっこ閉じると。うん、彼らが楽団で演奏している姿がロッキングホースメンにダブって見えて、ああ、これは観音寺の聖地巡礼をものすごい熱量で語られてた竹野内さんに教えてあげねばと思い、出勤前にパパッとメールしたんでした。まさかその3日後には竹野内さんがザ・ファッツに会ってしまっていたとは、そのスピード感に思わず笑っちゃいました。なんだか歯車が高速でガチンガチンと噛み合っているみたいな、そんなイメージが浮かびますと。まあそりゃそうですよ。僕だって、まず電源グマさんありがとうございます。これ3月11日にお便りいただいてたんですけど、そうなんです。ザ・ファッツっていうのを電源群馬さんが報告していただいたのが、僕はキャンプをしていた那須塩原人生初のキャンプで車中泊というのをしている朝にですね、電源群馬さんのお便りをハッと気づいて、でなんじゃこりゃっつってザ・ファッツっていうのがいると、でそでチケットが取れない、なんだと騒いで、まあ、この辺の顛末は緊急にを聞いてくださいね。で行ったんですよね。で行った、そりゃそうだよな、なんか自分が報告してこんなバンドがありますって言って教えてくれた、その聞いてるポッドキャストのポッドキャスターが急にその知った直後にザ・ファッツに会いに行っちゃうなんてことがね、起きちゃうっつうのは でもうちょっと言うとですね、すごく仲良くなっちゃったんですね、ザ・ファッツ。さらにそのザ・ファッツの軽音楽部の顧問をやってらっしゃる、藤岡先生とも仲良くなってしまったんで、まあこれはちょっと続編がまたすぐあるんですけど、それまた電源グマさんに驚いていただくような続編があります。ただですね、電源グマさんもう一つお便りくださってたんです。続きももう一つあるんで読みますね。
はい。
ところで、ビートルズが今でもかっこよくて、グループサウンズがなんかいまいちに感じてしまうのはどうしてなんだろうということが僕は前からずっと気になっていて、それが最近この人の YouTube を見て、もしかしたらバックビートに答えがあるのかもしれないなと思うようになりました。で、これちょっと、またこれね、話し出すと僕も長くなっちゃうから、一旦この紹介してくださってる YouTube のことはご紹介ちょっと置いといて、 で、はい、ではでは竹野内さんの放送は毎回刺激になります。日本にこんなすげえ人がいるんだなと思って元気になります。これからも楽しみにしています、というのが電源グマさんからのお便りでした。
おー、ありがたい、
ありがたいですね、うん、まあそうですね、まあ驚くもするし、まあ嬉しいことです、
うん、
のでまあそういうことですね。とてもありがたい、
はい、
まあ、リスナーさんからのご報告で、まあ、いろんなご縁もあるというのが、うん、まあ、このポッドキャストなので、
うん、
まあ、またね、ただまさにでも電源グマさんがおっしゃる通りで、いろんなことが実は今僕の周りではたくさんのことが起きていて、
はい、
まあ今日は本当に普通のお休みだったんですよ。今日実は本当は、はい、実は今日も今日もつか今日は今日こそは、はい、なんだけど今日はね、でもね、ちょっとデパートっつうか、うん、まあこれも変な話なんだけどさ、
はい、
まずインスタグラムにね、前僕が久しぶりに服買ったっつう投稿してるんだけど、あ、はい、上下ので、あ、でリン、名前がリネンデニムっていうアメリカの D2C 系の EC サイトで買った、はい、3ピースのある意味セットアップというのかな、うん、で女の子ものなんだけど、これかっこいいからこういう感じで着てみたいなと思って買ったやつがあって、でそれインスタグラムに上げてたやつなんだけど、
はい、
それが実際送られてきたら、てかそもそも届くまでに1ヶ月以上かかってて、なんでみたいなこと言ってて、
はい、
そうで、だけど実際届いてみましたと。そしたら、はい、その僕はサイズ表通りのものを買ったつもりなのに超でかかったと、はい、
うん、
なんでこんなでっかいんだみたいな、
はい、
でかすぎだろみたいな。でそれで問い合わせ窓口に投げたら、すいませんと、すいません、はい、でかかったんですか、すいませんと。でもう一回ちゃんと測って正確なサイズをお送りしたら、送り直しますと、で送料だけお願いしますとか言うから、てかいやいや、はい、俺測ってサイズ表通り行ったんだけどつっても、もはや勝負しかないっつって M にするっつって、
はい、
これが、まあ、要は購入したの1月17日ですよ、私、
はい、
でその最初に届いたのが4週間後で、だいたい2月の末ぐらい、
はい、
でかかった、違う、今度はじゃあもう M で頼む、 M 送ってくれ、で実際その XL はもうあなた持ってていいですって言われたんで、
はい、
で昨日届いたんですよ、それが。
ついに
来てみた、来た、
はい、
ぴったりだったの。
あ、よかったです
、来た、やったーと思って、じゃあ、はい、この XL いらなくねえかっつって、
はい、
私バイセルに今日売りに行ったんですよ、
はい、
バイセルに売りに行く、はい、行ったんです。で売りに行った、で、で同時にちょっと最近1円で買ったピエールカルダの3ピースのスーツの裾がちょっと長かったんで、それのお直しにも行ってきたんですね今日、
はい、
で、まあ、お直しの方は、まあ、まあでもこっちもいろんなことあったんだけど、まあ、ちょっともうこのレベルだともう驚かないレベルになってるので、ちょっと置いといて、その、はい、でじゃあバイセルで売りましたと。でちょっと査定にね1時間半ぐらいかかるのでっつって、1時間半、ま、そっちのピエール・カルダのお洋服を直してに行ってる間にちょっといろいろなんかお昼飯食べたりして、で、はい、バイセル行きましたと。でお値段つきました。別にそのお値段に僕は何の文句もありません。だってただ単にもうもはやいらないんで持っておいてくださいって言われてるやつから、うん、でバイだけどね、僕ねバイセルで喋っててね、いろんなことに気づいちゃった、はい、やっぱりあれってさ、
はい、
ビジネス、はい、なんていうの、いわゆる古物商というビジネス、
うん、
あれ難しい商売だね、あれね、いろいろ教えてもらっちゃったんだよ、
はい、
あれ本当に難しい商売で、僕ねバイセルとかああいうなんちゃらファクトレジャーファクトリーとか、あー、
はい、
もしくはお宝屋とか
に、ああありますね、
ああいうサービスやろうと思えばできるなと思った自分が。 かつ、
まあ、できそうっすよね。
合理的にかつもっとすごいことができるなって思っちゃったあれ、
はい、
とかで、それで、うん、実はそのバイセルっつうのが入ってるのは来てみて松戸店ってとこに入ってるのよ。来てみて松戸店っていう、はい、来てみて松戸っていう、もともとは松戸にあった伊勢丹だったものが、それにもう伊勢丹がぶっ壊れちゃったから違うものになったお店なんだけど、その来てみて松戸店で、ま、バイセル行った後さ、その後よく行くんだよ僕は、そこ本屋さんがあるから、
はい、
でそれで本屋さん見てたらさ、地球の歩き方のいろいろが売っててさ、地球の歩き方おもろいなとか、はい、最近いろんな取り組みしてるからおもろいなとか、うん、フェアコーナーにあった本ね、富岳三十六景の本のサイン入りの変な、まあ、企画本があって、あこれおもろいなとかいうので、はい、とかなんか本袋っつなんかワンノートっつんだけど、なんか本袋があってこういうの何なんだろうなとか思って、お店の人にいろいろ僕話しかけちゃうんだよ今、うん、モード的に、
はいはい、
そしたらお店の人がいろんなことを、フェアのことを教えてくれたりとか本袋のことを教えてくれたりで、僕にいろいろ聞かれて楽しかったですって言うのよ。楽しかったですってなんか買って、買ってただにレジのところで僕はいろいろ聞いてるのに、楽しかったですとか言ってんのよ、
うん、
でかまあいいや、まあ、とりあえずバイセルでも売ったし本も買ったし、よし帰ろうと思ったら1階にメガネスーパーが入ってるんだけど、来てみて松戸には、はい、そこにバリラックスっていうレンズの会社の広告が貼ってあって、はい、なんじゃこりゃと思って、うん、興味があったからいろいろ聞いたんだよね、レンズについてとかメガネについて、はい、そしたらやっぱまあ当然メガネ店のお店の人が詳しいんだよ、いろいろいろいろ教えてもらって、でもしこれが AR グラスになったらどうなるんですかとか、
はい、
なんで日本ってメガネってサバエなんすかみたいな、
はい、
サバエって何なんすかみたいなこといろいろ聞くんだけど、
はい、
でもそこで分かんないこととかも出てきて、
うん、
でレンズを加工する機械ってどういう機械なんですかとかすぐ聞いて、つまりはデパートって面白いなって気づいたっていう日が今日でしたっていうのが今日です。はい、じゃあオープニングトーク終わります。次です。はい、